声の写経だより、写経だより第131号、2016年4月20日、編集発行、社会福祉法人日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、 茨城県日立市大瀬町4丁目9番13号、福祉プラザ1階、電話 0294-37-1122、 ファックス 0294-37-1124、 E メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp、 ホームページ http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp、 業務時間午前8時30分から午後5時15分。音声訳、日立リーディングサービスグループ。目次、知っていて安心、乳幼児のいる家庭の防災対策、1ページ。平成28年度の社協事業のご案内、2ページ。三助会員、特別、企業、法人、団体、会員を募集しています。平成28年度予算。以上4ページ。認知症を予防しよう。これからの地域の支え合いについて。以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース。6ページ。市社協の子育て支援。第9回 UI 美術展。善意の寄付。以上7ページ。インフォメーション。コラム。以上8ページ。最後に企業広告。目次終わり。
1ページ。知っていて安心。乳幼児のいる家庭の防災対策。中央子どもの広場講座。東日本大震災から5年が経過し、もう一度防災について見直したいという保護者からの要望を受け、日立市生活安全課防災対策室の職員から、乳幼児のいる家庭での防災対策について教えていただきました。参加者は防災の話に熱心に耳を傾け、講座終了後には家族で防災について話し合いたい、地区の避難訓練に参加してみたいとの声が聞かれました。講座の内容から大切な点をいくつか紹介します。身の回りの安全チェック。地震や豪雨などの自然災害について知った上で、自宅の中や外など身の回りの安全をチェック。特に家の中はお子さんの目の高さでの安全確認が重要です。日頃の備え。避難場所や経路、連絡方法などを家族で話し合っておくことが大切。地域の防災訓練などに参加してみることもおすすめします。地震発生、その時すべきことは、地震発生から1、2分後、身を守ることを第一に素早く火の始末、家族の安全を確認し、非常持ち出し品を用意します。 津波や土砂災害の危険が予想される場合はすぐに避難。地震発生から5分後、個別受信機やテレビ、ラジオで正しい情報を確認します。家屋の倒壊の恐れがある場合はすぐに避難。地震発生から5から10分後、避難所へ避難する、お子さんを迎えに行くなど、自宅を離れる際には、ガスの元栓を閉め、ブレーカーを切り、出火を防止。また、行き先のメモを残しましょう。正確な情報を確認し、落ち着いて行動を。外出先や屋外で被災した時のイメージトレーニングも大切です。非常時の必需品をチェック。非常時の備蓄品や持ち出し品、防災用具なども常にチェックしておきましょう。持ち出し品は女性が一人で運べるか、子供を抱いたり手を引いていても運べるかなどの注意が必要です。乳幼児用の非常持ち出し品の例。必需品、用品例、育児用ミルク、参考、キューブなど小分けの市販品もあり、哺乳瓶、密閉式ビニール袋、消毒液とともに、プラスチック製が軽量で割れる心配がない、使い捨て哺乳瓶も市販品あり、調乳用の水、硬水より軟水を、加熱殺菌済みベビー用飲料水が便利、離乳食、幼児食、おやつ、少なくとも1日分、着替え、長袖長ズボン、肌着、防寒具、全身を保護するため、夏でも長袖長ズボンを、紙おむつ、お尻拭き、おむつは1日8から10枚は必要、抱っこ紐、おんぶ紐、子供靴、帽子、避難するときに使う、帽子は脱げにくい工夫を、薬、医師から処方されている薬があれば、あると便利な品、スプーン、ストロー、子供用歯ブラシ、使い捨て用が便利、大判スカーフ、風呂敷、タオルなど、授乳時に人目を避けたり、保温用に、ドライブ用簡易トイレ、参考なし。おもちゃ、絵本、おもちゃは音が出ないものが無難。食物アレルギー児用のミルクや食品。被災直後は入手困難なことが多いので、普段からの備えを。日本子ども家庭総合研究所、乳幼児と保護者、妊産婦のための防災ハンドブックから抜粋。写真があります。非常時の対応について熱心に耳を傾ける参加者。写真終わり。
2ページ。平成28年度の社協事業のご案内。思いを共有する地域福祉のまちづくりを目指して。今年度は推進3年目となる第4次地域福祉活動計画と社協発展強化計画5カ年計画に基づき、人と人とがつながる優しい町日立づくりを進めます。丸新は平成28年度新規事業。助け合い支え合う地域づくりのための事業。地域福祉活動の推進・支援。各コミュニティ単会、市内23地区を地区社協の機能を有する組織として、住民による助け合い・支え合う地域づくりのため、積極的に地域福祉の充実を図ります。マルシン、生活支援のための協議体の設置・運営。地域活動への支援や関係者会議の開催と充実強化。丸新、
生活支援の必要な方の課題解決に向けたモデル事業の実施、連携強化地区の指定拡大及び職員の地区担当制の充実、活動費や提案型事業の充実、福祉活動への協力者の養成、安心安全のシステム作り、安心安全ネットワークチーム作り、支援の必要な方の定期的な安否確認と経緯な日常生活の支援を進めるチーム作りに努めるとともに、個々の実態を把握し、チーム活動の強化を目指します。地域包括ケアシステム。重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で暮らせるシステム作りを目指すための、マルシン・モデル地区を指定します。巡回安全サービス事業。電気やガス会社等と連携した高齢者宅の点検活動とともに、マルシン・家屋の安全に特化した点検活動を始めます。写真があります。家屋の安全点検、日立トンカチの会。写真終わり。出会いと明日を育む仕組みづくりのための事業。おもちゃライブラリー事業。親子の触れ合いの場、おもちゃライブラリーの運営を進めます。福祉プラザと各交流センター等23地区で実施。また、地域に市や本会の保育士を派遣し、健康・子育て相談を行うほか、子育てに関する研修会を開催します。写真があります。お子様と触れ合いながらの子育て相談、中央の様子。写真終わり。子どもの広場事業。専門の保育士を配置し、子育て講座や相談を行う広場を開設。中央交流センター内と南部図書館内、また近隣地区の中核的な子育て支援の拠点としています。触れ合いサロン事業。高齢者を対象に地域の身近なところでの仲間づくりや触れ合い交流を進めます。また、広報等により地域活動等への啓発・普及を図ります。触れ合い健康クラブ事業。健康上に不安を感じている高齢者に、介護予防、健康づくりの体操やレクリエーションを行うほか、健康相談等を行います。触れ合い配食サービス事業。一人暮らしなどの高齢者宅に、ボランティアさんが週1回、触れ合いとお弁当をお届けします。地域活動支援センター UI 事業。在宅の身体障害者等の自立と生きがいを高める講座。絵画、編み物、生け花、音楽等や交流活動等を行います。
倫理を守り、人と寄り添う仕組みづくりのための事業。日常生活自立支援事業。判断能力に不安のある認知症の方や、知的精神的に障害のある方に、福祉サービスの利用手続きや金銭管理を行い、安心した日常生活を支援します。成年後見制度利用事業。成年後見制度利用に関する相談をお受けします。介護相談員派遣事業。介護相談員を派遣し、在宅や施設等の介護サービス利用者からお話を聞き、サービスの内容や介護への不安・疑問などの解消とサービスの質の向上に努めます。日常生活サポート事業。高齢者や障害者の方に、軽易なサービスとして、家屋の修繕や、障害者の外出先でのサポートを行います。マルシン、居場所づくり支援。引きこもりやニート等を対象とした、居場所づくりの活動をサポートします。
文化共同する体制づくり。ボランティアプラザ。ボランティア、市民活動の総合的な窓口として、コーディネート、調整の機能を強化し、積極的なボランティア体験の機会づくりや、関係機関、団体、企業、市、等と連携しながら、市民からの相談に応えます。ボランティア、市民活動に関する相談、支援。マルシン、ボランティア入門講座。地域、ボランティア、子育て活動の開催。ボランティア、市民活動実践者研修会の開催。企業の社会貢献活動支援。ボランティアプラザニュース等の発行。各種情報発信、提供。日立市ボランティアグループ連絡会の支援。クリーンハイキングの開催。写真があります。クリーンハイキングで石浜清掃。写真終わり。福祉チャレンジスクール。小中学生を対象に、福祉や職業観を学ぶとともに、介護を体験する機会を提供し、思いやりの心を育てます。日立福祉探検少年団としても活動。写真があります。車椅子体験に真剣に取り組む子どもたち。写真終わり。福祉教育、福祉学習、支援。小中学校の児童・生徒に子どもの時から福祉の心を育むため、学校や地域と連携した福祉体験等の実施とともに、市民への福祉学習を進めます。出前福祉講座。小中学校や市民団体等を対象に、車椅子やアイマスク、高齢者疑似体験などの福祉体験を出前で行います。小中学生の福祉作文コンクール、福祉ミュージカル公演。この他の事業、福祉団体連絡協議会の支援、障害ごとに組織された7つの団体の連絡協議会事務局として、障害児、障害者の福祉の増進に協力します。福祉の集い。長年にわたり、福祉活動に尽力された方や、善意の寄付をいただいた方を、福祉功労者として顕彰します。また、子どもたちによる福祉チャレンジスクール体験発表と、福祉作文コンクール表彰、朗読発表も行います。車椅子の貸し出し。短期間に車椅子が必要な方、病気などで入退院時や旅行等に無料でレンタルします。福祉資金の貸し付け。生業、就学、失業などで資金が必要な方への貸し付けを行います。その他にも様々な事業を展開するほか、地域や福祉の代表で組織した理事会、評議員会で福祉のまちづくりの推進に向けた協議検討を行います。また、地域福祉活動計画と発展強化計画の中間評価、職員のスキルアップを進め、地域福祉推進体制の強化を図ります。
ホームページ、三助会員、特別、企業、法人、団体、会員を募集しています。福祉活動のサポーター。市、社協では、市民の皆さんと共に、福祉のまちづくりを進めるため、社会福祉に理解と熱意のある個人の皆さん、企業、法人の皆さん向けに、それぞれ三助会員、特別会員制度を設けています。現在、多くの皆さんが三助会員、特別会員となり、市社協が実施する地域福祉活動やボランティア事業、子育て支援事業など、様々な福祉活動の推進にご協力をいただいています。市内の福祉向上のため、皆さんと福祉の思いを共有したいと考えています。ぜひご協力をお願いいたします。三助会員
年会費2000円一口以上。特別企業法人団体会員年会費1万円一口以上。年間を通して募集しています。
平成28年度予算。収入2億4908万7千円。1、会費1725万円。2、寄付金221万円。3、共同募金配分金3270万2千円。4、市補助金運営費事業費8390万8千円。5、県社協補助金等65万円。6、市受託金事業費4917万8千円。7、県社協受託金643万8千円。8、貸付償還510万円。9、事業収入67万6千円。10、負担金収入414万円。11、その他の収入、雑収入、受取利息配当金、前年度繰越金等、4683万5千円。収入合計、2億4908万7千円。支出、2億4908万7千円。1、法人運営事業費、施設管理費、人件費、事務費、1億157万2千円。2、善意銀行運営事業費、221万円。3、地域福祉推進事業費、2367万2千円。4、ボランティアプラザ事業費、280万9千円。5、子育て支援事業費、47万2千円。6、歳末助け合い配分金事業費、1700万円。7、資金貸付事業費、510万円。8、日常生活自立支援事業費、受託、644万6千円。9、生活福祉資金貸付事業、受託、23万1千円。10、生活福祉資金相談体制整備事業、受託、105万5千円。11、地域活動支援センター UI 事業費、受託、1115万1千円。12、ふれあい配食サービス事業費、受託、369万9千円。13、ふれあい健康クラブ事業費、受託、1095万3千円。14、介護相談員派遣事業費、受託、780万8千円。15、ふれあいサロン事業費、受託、787万5千円。16、十王子供の広場事業費、受託、351万3千円。17、南部子供の広場事業費、受託、394万6千円。18、生活支援体制整備事業、受託、272万円。19、訪問介護一体型配食事業、受託、17万5千円。20、寄付管理運営事業、135万8千円。21、その他の支出、企画広報事業、団体助成事業等、3532万2000円。 支出合計2億4,908万7,000円。
ページ、認知症を予防しよう。早期発見、早期予防で、いつまでも若々しく元気な生活を。厚生労働省のデータによると、認知症高齢者の数は年々増加し、2025年には約5人に1人が認知症になると推定されています。今、何をしようとしていたのだっけ？最近物忘れが、など、加齢による記憶力の低下は認知症ではないかと不安にさせたりします。しかし、認知症は早めの発見で進行を遅らせることも可能であり、早期診断、早期予防が重要となってきます。市社協では、そのような認知症予防の取り組みとして、介護予防事業を行っています。いつまでも元気に過ごせるよう、早いうちから介護予防に取り組みましょう。写真があります。ふれあいサロンで保健師さんによる健康講話で、脳を生き生き元気に。写真終わり。市社協で行う介護予防事業。ふれあいサロン事業。市内121カ所で実施。閉じこもりがちな高齢者を対象に、仲間づくりを通しながら交流活動を行います。ふれあい健康クラブ事業。市内25会場で実施。65歳以上の高齢者を対象に、介護予防、健康づくりのため、地域のボランティアの協力をいただきながら、看護師、指導員が中心となり、健康チェックやレクリエーション等を行います。シルバーリハビリ体操、日立市シルバーリハビリ体操指導士会による、いつでも、どこでも、道具を使わずに、できる介護予防体操を行います。参加したい、興味があるという方は、市社協、電話37-1122まで問い合わせください。
これからの地域の支え合いについて、支援の必要な方への個別的な関わり。一人暮らしの生活をする上で、掃除、洗濯、買い物などの家事をしたり、各種手続き、家屋の維持等、自分で行わなければいけないことはたくさんあります。高齢になるにつれ、これらのことを一人で行うのが難しくなってきている方も少なくありません。超高齢社会が進む中、介護保険制度などの公的なサポートと合わせて、地域の皆さんの協力による支援体制の構築が必要となってきています。大切なことは、生活支援にあたるすべての方が横につながり連携をすることです。今後、様々な職種や地域の方が顔を合わせ、情報交換等をするための仕組みを作っていきます。具体的な取り組み、安心安全ネットワーク事業、支援の必要な方の見守り活動の対象者の生活状況をより具体的に把握します。支援の必要な方への個別的な支援体制を構築します。関係者会議を開催し、多様な職種の方が一堂に集まり、情報交換、情報提供を行います。写真があります。個別支援事業の一つ。ボランティアによる家屋の点検、経緯な修繕。写真終わり。
9ページ。日立ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お問い合わせは、電話かメールで、市社協まで。日立市社会福祉協議会と
ボランティアの関わりが図で示されています。日立ボランティアプラザ、ボランティア情報の提供、ボランティアの登録、個人での登録、グループでの登録、ボランティアニーズの受給調整、各種講座、研修会の開催など、ボランティアに関する様々な支援を行っています。ボランティア活動をしてみたい方が、社協へ相談すると、登録・活動紹介を受けられます。ボランティアを頼みたい方が、社協へ相談すると、ボランティアが派遣され、社協を通じて両者がつながります。図、終わり。写真があります。個人ボランティア、高橋澄夫さん。施設での紙芝居活動の様子。写真、終わり。ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか？ 1. ボランティアによるサポートの募集。活動場所、活動内容、日時、募集人数の順に読みます。ライフホーム大沼、東金沢町、趣味講座講師、絵手紙習字など、毎月1回、1時間程度、午前午後どちらでも、数人、デイホームくすのき、日立市水木町、お茶の配膳、利用者とのコミュニケーション、月曜から土曜の日中、2、3人、日照養徳園、日立市川尻町、小学生の遊び相手、けん玉、あやとりなどの昔遊び、野球やサッカーなどのスポーツ、小学生の学習補助、声かけや見守りなど、平日、1時間から2時間程度、16時から18時ごろ、数人。2. ボランティアグループのメンバーの募集。グループ名、内容、活動日、活動場所、メンバーの順に読みます。日立転訳友の会。司法や視覚障害者協会からの依頼に応じた文書、転訳など。毎月、第1、第3月曜日、13時から15時、中小路交流センター、大久保交流センター、転訳に興味関心のある方。日立総合病院ボランティアグループ。玄関先での案内、車椅子介助、ボランティア室での作業、衛生材料等のセッティング、ガーゼ畳、防水シートの裁断、伝票等の作成など、月曜から金曜の9時30分から11時30分のうち、週1回程度、日立総合病院内、募集は20人、男性メンバーもお待ちしています。言語リハビリ、ひばり、失語症者の言語リハビリへのサポート、毎月第4水曜日、13時30分から15時、日立市保健センター、どなたでも、ボランティアグループ、マーチ、障害児、障害者の運動クラブのサポート、体操や卓球、バスケットボールなど、毎月、第1、第3、第5日曜日、13時から16時、日立特別支援学校体育館、どなたでも。平成27年度、1年間のボランティアの依頼、派遣件数です。皆さんの希望にお応えし、多くのマッチングにつながりました。依頼者ごとの区分。依頼者、個人、依頼内容、院内介助、派遣、 日常生活サポーター、派遣件数、9、ボランティアグループ、33、外出支援、日常生活サポーター、20、家屋修繕、ボランティアグループ、72、団体、介護保険事業所、福祉施設、病院、行事等での園芸披露、ボランティアグループ、71、個人ボランティア、5、利用者とのコミュニケーション、軽作業、行事のサポート、ボランティアグループ、1、個人ボランティア、8、学校、福祉団体、行事等での園芸披露、ボランティアグループ、2、個人ボランティア、1、利用者とのコミュニケーション、軽作業、事業のサポート、ボランティアグループ、8、個人ボランティア、13、コミュニティ団塊、福祉部等、ふれあいサロン、ふれあい健康クラブ、その他、行事での園芸披露、ボランティアグループ、36、個人ボランティア、36、支援内容ごとの区分、外出支援、62件、19.7%、家屋修繕、72件、22.8%、行事等での園芸披露、151件、グループ109件、個人42件、48.0%、利用者とのコミュニケーション、軽作業等、30件、グループ9件、個人21件、9.5%、合計315件。
2ページ、市社協の子育て支援、地域のおもちゃライブラリー事業。おもちゃライブラリーは、楽しくくつろいだ雰囲気の中で、親子が安心して交流できる広場。皆さんの身近な場所におもちゃライブラリーを開設しています。地域のおもちゃライブラリーでは、子育てに役立つ情報を提供したり、定期的に専門職による子育て相談も行っています。地域型おもちゃライブラリー。地区名、実施日、会場、時間の順に読みます。1、縦横、毎週木曜日、縦横総合健康福祉センター、悠々縦横、10時から11時30分。2、豊浦、第1、第3水曜日、豊浦交流センター、10時から11時30分。3、日高、第1、第3水曜日、日高交流センター、10時から11時30分。4、田尻、第2、第4月曜日、田尻交流センター、10時から11時30分。5、なめかわ、毎週木曜日、なめかわ交流センター、10時から11時30分。6、宮田、毎週金曜日、宮田交流センター、9時30分から11時30分。7、中里、第2、第4木曜日、中里交流センター、10時から12時。8、中町、第1、第2、第3月曜日、中町交流センター、10時から12時。9、中工事、第1、第3金曜日、中工事交流センター、10時から12時。 助川。第2、第4木曜日、助川交流センター。10時から11時40分。11、大瀬。毎週金曜日、大瀬交流センター。9時30分から11時30分。12、鳴沢。第1、第3木曜日、鳴沢交流センター。10時から11時30分。13、ユナゴ。毎週火曜日、ユナゴ交流センター。10時から11時30分。14、諏訪。毎週金曜日、諏訪交流センター。10時から12時。15、大久保。第2、第4金曜日、大久保交流センター。10時から11時30分。16、河原子。第1、第3水曜日、河原子交流センター。10時から11時30分。17、花山。毎週火曜日、花山交流センター。10時から12時。18、大沼。第2、第4水曜日、大沼交流センター。10時から11時30分。19、金沢。毎週、火曜、木曜日、金沢交流センター。10時から11時30分。20、水木。毎週、月曜、木曜日、泉ヶ森体育館、水木交流センター内、10時から12時。21、大三日、毎週水曜日、大三日交流センター、10時から11時30分。22、9時、第1、第2、第3火曜日、9時交流センター、10時から12時。23、坂下。毎週月曜日、うち1回は休み。詳しくはお問い合わせください。久慈川日立南交流センター。10時から11時30分。祝日、年末年始、交流センター等の行事など、都合により日程が変更になる場合もありますのでご了承ください。福祉プラザおもちゃライブラリーもご利用ください。開設日、毎週火曜、水曜、金曜日。時間、10時から16時。第9回、UI 美術展。たくさんのご来場ありがとうございました。3月1日から4日までの4日間、福祉プラザで UI 美術展を開催。9回目を迎えたこの作品の展示・販売による美術展は、地域活動センター UI 利用者の皆さんの制作によるもの。日々の講座、絵画、刺繍、生け花、編み物、音楽を通して創作された思い思いの作品の数々は、多くの来場者の目を楽しませたようです。利用者からは、多くの方に作品を見ていただいたり、購入いただけるのは創作の励みになります。市内の障害のある皆さんが UI を利用するきっかけとなればいいな、との感想が聞かれました。地域活動センター UI では、こうした創作活動のほか、野外研修や買い物などの外出支援を通して、在宅で障害のある方の支援をしています。利用を希望される場合は、見学もお受けしています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122。写真があります。UI 美術展の様子。写真終わり。善意の寄付、ありがとうございました。平成28年1月1日から平成28年 3月31日現在。寄付をいただいた方のお名前をご紹介します。純不動、継承略。禁煙寄付の個人団体。熊田光一、水戸友の会、学校法人キリスト教学園、日立商工会議所女性会、医療法人社団南高野委員、久慈中一三会会長田所勲、老人クラブ山根友愛会会長鈴木博美、学校法人山の王学園、認定子ども園、重防幼稚園、保育園。物品寄付の個人団体。黒沢静、井上昇、西条千恵子、曽谷取、小川金也、小泉美恵子、鈴広、南部支所、株式会社省営、ライフケア日立、郵便局株式会社、日立東部会、ユナゴ交流センター、なめかわ交流センター、田尻交流センター、日立市立宮田小学校、日立市立久慈小学校、日立商工会議所女性会、日立電鉄交通サービス株式会社、中町学区コミュニティ推進会、ボランティアグループマーチ、株式会社日立企業商事代表取締役志賀修一、日立市視覚障害者協会会長小室光義。
1ページ、インフォメーション、無料公演、福祉ミュージカル公演、微笑みの架け橋。昨年、ほぼ満席となったキャトルリーフのミュージカル公演、涙と笑い、感動の第2弾。時、5月15日日曜日、午後2時開演、30分前会場。場所、悠々十王、J ホール。出演、NPO 法人、キャトルリーフ。首都圏の病院の患者さんや福祉施設に入所されている方にミュージカルで感動を届ける活動をしている団体です。申し込み、車椅子を利用されている方は観覧スペースが限られていますので事前にお申し込みください。一般の方は申し込み不要です。全席自由のため、満席の場合は入場をお断りすることがあります。ご了承ください。交通。当日は中央駅からの臨時路線バスを運行します。運賃、片道210円。小学生、障害のある方、70歳以上の方は割引あり。次の行程のうち、中央支所玄関前以外は、椎名観光バス株式会社のバス停になります。中央駅東口、13時15分、中央交流センター前、13時20分、中央支所玄関前、13時25分、J ホール、13時30分。終演後は逆コースで運行。詳しくは問い合わせください。詩あは川柳を募集します。ほっとする一句をお待ちしています。支え合い、助け合い、家族やご近所や地域との関わりの中で思うことを川柳に読んでみませんか。今回は思いを共有することをイメージした川柳を募集します。ご投稿をお待ちしています。投稿方法、住所、氏名、振り仮名、電話番号をご記入の上、ファックスまたはハガキ、E メールでご投稿ください。お名前、住所、町名まで を掲載いたします。募集期間5月13日金曜日まで。投稿いただいた川柳は市社協広報モニター10名による選考の上、6月20日号の社協だよりに掲載する予定です。
新たな生きがいを見つけませんか。シニア地域活動入門講座受講者募集。時5月11日から9月14日の各週水曜日予定。5月11日、5月25日、6月8日、6月22日、7月6日、7月20日、8月3日、8月17日、8月31日、9月14日。時間、主に午後1時30分から午後4時30分。場所、福祉プラザほか。内容、我が町日立の魅力再発見。ボランティア活動のあれこれ、など。定員20名。受講料3000円。企画運営、熟年ネット日立。通称 J ネット。写真があります。昨年度の井戸端会議の様子。写真終わり。お互い様。日立市社会福祉協議会会長、福知新、写真。この春の選抜高校野球の選手宣誓で、当たり前という言葉が印象に残りました。物が豊かになり、様々なサービスが充実してくると、何でもあることが当たり前になり、ありがたさを忘れがちです。また、個人主義になり、他人と関わることが煩わしくなり、余計なおせっかいと取られたりもします。人間は自然の営みの中で生きています。自分一人の力で生きているのではなく、天からの恵み、他人の助けがあって支えられながら、この世の中に存在しています。高齢者になれば、なおさら周囲の温かい支えが必要です。一人で頑張らずに、もう一度お互い様の気持ちで感謝し支え合う地域づくりを進めたいと思います。
問い合わせ申し込みは日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は赤い羽募金配分金の一部が充てられています。最後に企業広告。この企業広告の収益はボランティア活動の進行に充てています。液水製ポータブルトイレ、無償交換のお知らせ、対象製品確認方法、肘掛けと背もたれに隙間があります。ポータブルトイレの横から見た図と立体図があります。肘掛けと背もたれの間に、約10センチ隙間があります。図終わり。お問い合わせ、積水化学工業株式会社、ポータブルトイレ回収窓口。フリーダイヤル 0120-011-578。無料。受付時間、9時から19時。土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。ファックス 0120-231-756 無料。e メール produces_i@sekisui.com 住所氏名、電話番号を書いて送信してください。所在地、郵便番号、105-8450 東京都港区虎ノ門 2-3-17 お客様からご提供いただきました住所、氏名、電話番号などの個人情報は本件の対応以外には使用いたしません。積水製造販売元積水ライフテック株式会社。相談無料。交通事故、離婚、相続、借金ほか。詳しくは当事務所までお問い合わせください。営業時間9時から20時土曜日曜祝日休み。休日相談、夜間相談対応課。通常相談料30分5000円税抜き。片岡法律事務所、片岡税理士事務所。一人で悩まずご相談ください。電話 0294-33-6622 日立市弁天町1丁目 3-16 平和通り沿い。茨城県弁護士会所属弁護士片岡優。関東信越税理士会所属税理士片岡優。畳式生ゴミ収納庫写真。カラス等から生ゴミを守る収納庫。世帯数に応じたサイズで製作いたします。実用新案登録商品。1ヶ月無料貸し出し実施期間中。カタログ即進呈。お問い合わせお申し込みは有限会社中島ビニール加工日立市入石県庁375。電話 0294-59-0646。e メール nakajima-bk@tori.cc。ピアノ高価買取実施中。ピアノの処分に困っている方。今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話1本で簡単査定。査定は無料。5月8日日曜日までは運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売。ヤマハピアノプラザ。電話 0120-27-0411。株式会社、串田ピアノ社。日立市幸町、1-7-13。電話、0294-21-0411。受付時間、AM11 時から。以上で、声の写経だより、第131号を終わります。